マタイによる福音書の6章です、前回の5章ですね、パリサイ人律法学者の義、と対比してイエス様が、この私たちに義とは何か、神の義とは何かを、この見ていきました。一つ目は神ご自身の義であるということですね。心の貧しいものは幸いですと、この自分には何も良いものがない、空っぽである、ここから神の御国の中に入るこの入り口があるわけで、その上で義に飢え渇くものは幸いです、その人は満たされるから、つまり神の義に満たされることを私たちは願う、聖霊の力がもう絶対に必要になってくるということであります。そして心の内側が変えられるということが、この大きなポイントであるということも見ました。パリサイ人の人たちは、この外側の行い、ということにのみ、焦点を当ててましたけれども、イエス様は、その律法というのは、実はその行いに入る前のこの心の動機ですね、この状態、そこまでも含むんだということ、霊的なものなんだということも、この語られました。そして、この6章全体ですね、この大きく分けて1節から18節、そして後半が19節から34節になりますが、この前半の方が霊的な奉仕、あるいは献身と言ってもいいです。本当にこのシンプルに考えていただければいいんですけれども、この神様に仕えていく私たちキリスト者、この時はユダヤ人ですけれども、この作業、祈るですね、あとは断食をするとか、あとは施しをするですね、良い行いをしていくっていう、いわゆるこのキリスト、信仰を持っている者たちが行っていくことについての心得というか、そういうものが書いてあります。そしてこの後半部分ですね、後半部分はこの世においてこの生活をしていくこのわけじゃないですか、ね、世捨て人になりなさいとはイエス様は命じておられませんですね。でそこに必ず付きまとうのが、先ほど出てきた日曜の糧を与えてくださいですね、この財産、食べること、飲むこと、着ることですね、この富ですね、でこれとの付き合い方ですですね、でこれを、この見ていくことになりますですね。そして6章全体で貫かれているテーマがあります。報いであります。報い、何かを行うことによる対価ですね。対価で、天の御国において報いがありますかないですかですね。自分が天の御国に入って、この報いが、この報酬があるかどうかということがとても大事だよと、こうなります。とかくですね、クリスチャンの中にこの誤ったこの認識がありますが、いや報いというのは求めてはいけない、ね、このようにね、こう考えがちでありますが、いやそうではないですね。人間というのは、神によってこの報いを受けるように作られています。自分が行ったこと一つ一つに対して、その報いですね。でそれはこの、期待するように作られています。で問題は何かというと、神の与える報いを期待するのではなくて、人からの報い、物による報い、あるいはですね、神ご自身であっても、なんていうのかな、自分が神によく見られるように努力すること、ね、でそういうふうに、この気に入られようとこう自分でしていくっていうことですね。でそれも含めて、異なるところに、誠のところ、この本当のところじゃなくて、異なるところに報いを求めるので、おかしくなっていくっていうことなんですね。だから、まずはちょっとこう、リラックスしてですね、何がリラックスかっていうとね、クリスチャンらしくしなきゃいけないっていう、こう、緊張感がですよね、こう、私は報いを求めませんっていう感じのね、常にこう、自分がしていることに対して、こう、自然にね、これが、期待が叶えられたとか、こうだっていうの、こう、いろいろあるじゃないですか。で、これはすごい大事にしてほしいんですよね。うん。大事にしてほしいんだけど、それが父なる神からのですね、この親しい交わりの中で、その ですか、お前よくやったよって、でこういう報いなんだっていうことを今からじっくりと見ていくことになります。 お金についてもそうです。この財産についてもですね。この自分が、このどのようにお金を使っていったかということにおいて、天の御国においても、そこに対する報いがあるんだよということも話していきます。では、一節をご覧ください。人に見せるために、人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと、天におられるあなた方の父から報いを受けられません。これ善行とあります。良い行いとありますけれども、直訳はですね、自分の義なんですね。自分の義。ずっとこの義について話してたじゃないですか。ですね。で、ここで自分の義が人前で見られないようにしな、この見せるようにしないようにしなさいっていうふうに実際は本当は書いてあります。で、これユダヤ人にとってまた聖書的であるんですけど、聖書の中では、この義というのはですね、抽象的なものじゃないんですね。とかく、なんつかプロテスタントの教会はこう信仰による義とかって、義、義、義って言うと、どうしてもなんていうのかな、わかります、なんかほわほわした、なんかわかんないけど、こう、抽象的な、なんか人権とかね、なんかわかんないけど、この一つの考えのようにね、こう捉えてしまいがちですけれども、非常に具体的であります。何か不平等なこと、不公正なことがあったらば、それを正す正しい具体的な行いなんですね。だから悪者がいれば罰せられるし、そして貧しい者がいればどうですか？持っているものが分け与えるわけです。ですね。で、このように義の行いというのが、この施しをするということと、ここではイコールに、等しくこの語られている、この義の行いを人前で人に見せるためにっていうのは、これ何かというと読み進めると、この施しをするっていうですね、まあこういうところに現れてくる。で、ユダヤ教の中ではこの貧者に、この貧しい人に施しをするっていうのは熱心にこの行われているし、律法にもそれは強調して書かれているわけなんです。けれども、先ほど説明しましたように、パリサイ人は外の行いには注意していたんですけども、内側の姿勢について律することをしなかったということなんですね。で、そこで外側のことをこうやっていく中で、内側がおろそかにしていくと何が起こったかというと、人に見せるようなものとして、動いていってしまっていたという問題があったわけです。で、もう一度戻ります。人は必ず報いを求めてますですね。で、それがこの外に見える行いのみにこの気にかけているときに、簡単に言うと人の目を気にするっていう動機が働いちゃうんです。人の目によく見えるようなことをするというのが自分の行動の原理になる、原則になっていく。それが自分というものの評価になっていく。どうですか。例えば今流行ってる忖度とかね、こう気にして、もう前もってそれで行動することを忖度って言うんでしょ。なんかよく最初出てきた時、なんかわけわかんないなとかって思ったんだけど、相手がこう思うだろうと思って、もう前もって相手から何も言われてないのに行動を取るっていうのが忖度ですよね。これ人の目を気にするっていうのは、まあ日本の文化の中では美徳なんですよね。美徳ですが、どうですか。で、これでクリスチャン生活、教会生活するとね、苦しくなります。全然違う原理で働いていて、これから見ていきますけれども、誰の目を気にしますか。誰の評価でいつも信仰を養わなきゃいけないですか。神様ですよね、うん、神様なんです。だから気をつけなさいってイエス様言われました。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられませんですね。父って書いてあるでしょ。この天におられる関わりの中で報いを受けるように神様が言われて、イエス様が言われているわけなんです。だから御霊を神がくださったと書いてありました。アバ父よと呼ぶ、お父さんって呼ぶことができるような、お前だからお前よくやったねって言ってくれるんです。どんなに小さく他の人が見ていない奉仕であっても、お前よくやったよってですね。で、これにおける満足感っていうんですか、そこにおける満たしっていうんですか。で、ここから主が報い、豊かに報いてくださるという喜びが出てくる。で、これがないと人の目に、人前でこの善行をするということになっていくと、心がカラカラになってきます。 これを気をつけなさいということなんですね。で、2節で、ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのですと。偽善者という言葉なんですけれども、何度もこれから福音書の中で出てきます。イエス様がよくお使いになっている言葉であります。で、元々の意味は演者です。演技をする人です。まあ、仮面をかぶってるわけですね。このちょうど、この演劇があって、それでこの仮面をかぶって、演じて、人の目にはこの仮面が見えているんですけれども、実際の自分ではないという、これが、この偽善者の元々の意味であって、だから人の前では霊的に見えるんですけれども、実際が違うときにそれを偽善と言います。そして、ここでラッパを吹くというこの言葉があるじゃないですか。すごいこれ極端にイエス様実は書いておられるんですね。で、私も初めてずっとね、ここいる何回も教えたことあるんですけども、仲介書を見て文字通りじゃなかったとに気づきました。このラッパーっていうのはですね、ちょうど角笛、ご存知でしょうかね。これ角笛がですね、この献金箱のところに、まあ、その角笛のこのなんか肩が掘られてるっていうか作られてるらしいんですね。だからその献金をするところで、その角がある、このラッパがあるっていうか、そういう、それを極端に言って自分の前でラッパを吹いてはいけませんっていうふうにイエス様が、おっしゃっているらしいんですね。いずれにしても、自分がここで施しをする献金箱にこれを入れてるっていうことが、他の人たちにこうはっきりと分かって、もうラッパの音が聞こえてるかのようにですね、なっているときに、一体何が起こってるかって言ったら、彼らはすでに自分の報いを受けているんです。あなたは素晴らしい施しをしましたね、献金をしましたね、本当に素晴らしいですって言ったら、ああ本当によくやったわ俺はって言ったら、それで報いが終わっちゃったんです。その時のなんか虚しいですよね。エゴは満たすけれども天には何一つ報いが残されてないという、そういうことですね。だから同じ働きをしていてもですね、この動機、この心の何を思ってそれを行っているかということによって裁きが異なってくるんですね。このコリントの第一の3章にこの12節からですね、この書いてあるんですけども、誰がこの土台の上に金銀宝石木草藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日、これイエスさん戻ってくる日ですね、その日がそれを明るみに出すのです。その日は火とともに現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。ちょうどその3匹の小豚の豚だっけ、どうしたっけ、豚のね、童話と似たような話が、実はこのコリントビテの手紙の中にも書いてありましてですね、この火によって試されるときに、あっちは風だったっけか、こっちは火によってですね、でその進化が試されるわけなんですね。で、隠れた動機、行いに従って神様はこの裁きを行われるということも、今読んだ箇所ではないんだけど、他の箇所に出てくるんですね。つまり何の動機、父なる神を喜ばせたい、神様の愛を受けてこの神様の愛に応えていきたい、これが金や銀なんですね、残るわけなんです。で、それ以外で行ったものというのは火によって焼かれるよって、でこのように、この神様がおっしゃっています。3節、あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。まあ、先ほどのね、ラッパを吹きながらっていうのも、実はこの極端にイエス様がおっしゃってるんですけども、ここもですね、非常に極端にイエス様が言っていて、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさいって言ってね、これを文字通りやろうとしたら、なんか教会の人たち気持ち悪くなってね、こうやって。左の手を動かさないでね、あ、間違った、逆だ。なんかわかんないけどさ、こう手使わないようになってちゃうんじゃないですか、いつの間にか。で、そういう意味ではもちろんないんですが、 つまり大事なのはこのポイントが、隠れたところで見ておられるあなた方の父があなたに報いてくださいますと。これ父からの報い、人が見ていることによってどうしても人目が気になるんであればっていうことなんですよね。であれば、この父、隠れたところで見ておられるこの父が報いてくださる形で行っていきなさいという、これ純粋に自分の捧げ物がこの父なる神に対するものであるようにという、こういうこの配慮ですね。それがこの右の手と左の手っていう話になっているわけなんです。だからここを読み間違うと、このじゃあ人には見せていけないのかって話になるんですけども、そうではない。これは逆のことをイエス様がおっしゃっておられまして、5章の16節で、このあなた方の光を人々の前に輝かせなさい、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。だからこの人々に自分が持っている光というのをこれ見せていくという働きも非常に大事 で見せていくことによって、これ目的がここが大事ですね。神が、父なる神が崇められるようになるというこの目的であれば、逆に隠さないで見せなければいけないわけなんです。こういうバランスがあります。では5節です。また祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や、大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますですね。今度は祈りですね。この善行だけではなくて、ユダヤ人たちは祈りも熱心に行っていました。イスラエル旅行に行かれた方、また映像をご覧になった方はね、西壁ですか、嘆きの壁で、この超党派のユダヤ人の人たちがですね、もうこう一生懸命こうやってお祈りしている姿を見ると思います。でこの手に持っているのは祈祷書であります。で私たちはですね、プロテスタントの教会は特に、この物に書いてあるものを読むっていう祈りっていうのは聞き慣れないと思いますね。全部自発的、まあこれはもうイエス様がね、この心から祈ることを教えておられますからやっていませんけれども、まあ、多くのこのキリスト教の教派、まあ、カトリックだけでなくてギリシャ正教もそうですし、あとはですね、ユダヤ教もこの書かれてあるものをですね、この読んでいくっていうこの祈りもこの行っててんですね。だから彼らは祈ってるんですよ。この読んでるんじゃなくて祈ってるんですね、こうやってね。でそして、彼ら、このユダヤ教徒の人は1日に2度シェマという祈りを捧げます。申命記の6章にある、主は私たちの神、主はただ一人であり、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしたあなたの神、主を愛しなさいと、有名なイエス様も引用された。でそれを朝に唱え、また夜に唱えます。でそれからシェモネエスレという祈りもありまして、でこれがね18を意味するんですけど、実際には19の祈りです。19の祈りがあります。でこれが1日に3度、午前9時と正午と午後3時に唱えるんです。でこれを考えると、この使徒の働きの初期の頃ですね、この実際に、この午後の3時にペテロとヨハネが、この祈りのために宮に登ってったって書いてあるんです。あとコルネリオ のこの話の前にも、確か、この時間の時にね、時間が来たら祈ってた。でこれもやっぱりユダヤ教徒の祈りになって、いるわけなんですね。でそれがこの人々に、この何ですか、街道、このシナゴグとか大通りの角に立って祈っているという、人々に見せるために行ってしまっていたと。だから隠れたところの祈りですね、家の奥の誰も見てないところでの祈り、これを父なる神が報いてくださると。親密な交わりを持つためにこの祈りがあるわけで、これから説明していきますけれども、それではない、人に見せるためっていうのはもう本当に祈りではない。だったらばこの隠れていなさいと。だからこれは公に祈るのが間違ってるってことではないですね。けれども人の前ではこの結構クリスチャンとしてこうたくさん祈ったりとかね、いろんなことをしたとしてもですね、たった一人になった時に全然そういう活動をしてなかったら、ちょっと自分を点検する必要があります。 ですね。ということは、じゃあ何の動機で祈ってるのかっていう話になるんですね。やっぱり人相手とか人がいるから、じゃあやらなきゃ、父なる神との交わりでなくなってるんじゃないかなということが、まあ、言えるわけです。でこれがユダヤ人たちの祈りですね。で今度はね、異邦人たちの祈りをイエス様お語りになります。いわゆる神を知らない、誠の神を知らない人たちですね。そのようにもなっていけないよと。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。同じ言葉をただ繰り返すって、なんか思い出すのはね、エリアと対決したバールの預言者なんですけども、朝から真昼までバールの名を呼んでいましたね。祭壇の周りで踊って回って、そして剣や槍で血を流すまで自分の身を傷つけて、という、こういう祈りですけれども、で私もですね、聞いたことありますね、この主よっていうですね、それが1時間ずっと同じ祈りなんですね。主よ主よ主よ主よ、まあ心のね、この何かでこういうふうになる時もあるでしょうけれどもですね、いつもそれをやっていたとして、例えば僕もね、クリスチャンになったばっかりの時にね、まあ、祈りなさいってこう言われるじゃないですか。でちゃんとね、こう1時間かなんかわかんないセットしてさ、このストップウォッチかなんかわかんないけどさ、このファーってでボーッシュラーって祈って、ね、祈り終わったらなんかもう一回やり直してボーッてどんどん短くなってってねこうなんか作業のようにねしていく場合もあるでしょうし、でこれが、このまずもっておかしな話なんだということをイエス様がこの8節でお語りになって、ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのですと。人格の触れ合いなんですね、祈りは。人格の触れ合いなんです。例えば自分の僕の奥さんに、ね、例えば繰り返しね、太鼓太鼓太鼓太鼓太鼓太鼓太鼓太鼓太鼓太鼓太鼓太鼓太鼓、もうなんか気持ち悪くて何やってんのよあんたとかって言われて、あなたってそれかなんか分かんないけど、こう難しいなんかなんだこのクリスチャン用語でさ、なんかさ、根が湧くわとかなんかさ、でこういろいろ言ってんだけど、じゃあ結局何言いたいのとかって言われちゃいますよね人格の触れ合いなんですよ。父なる神様との、もちろん今奥さんだけども全然ね対象は違いますから、でも対象は違くても父ですからね。ですか、印象づける必要はないんです。むしろ自分は知られてるんです。神を知ることは大事ですけれども、もっと大事なことは神に知られているっていうことが大事なんです。考えてくださいね。いい、神を知るって大事ですよ。けれども安心することは、自分はお父さんが自分の子供ね、お父さんと子供の関係ですから知られてるんだって。まあ抱かれてるって言ってもいいですよね。神をしがみついて、神にしがみつかなきゃいけないってあるけど、実は神が支えておられるんだ。だからここでは求める前から必要なものを知っているんです。でこれも時々ね、報告みたいになるんですよね。神様、こうこうこうで、こう、実はこうだったんで、だからこうなって、こうなります。なので、こうこうこうしてくださいって言った時に、報告しなくていいっていうんです。もう知っておられるんです。じゃあ何も話さなくていいの？いや、そうではないんですよね。人格が通った、その祈りというのが、主の祈りになるわけなんです。では、9節、10節。から13節まで読みますね。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちの負い目のある人たちを許します。私たちを試み直せないで悪からお救いくださいということで、これ午前の礼拝でじっくり学びましたので、この聞いてらっしゃらない方はどうぞ聞いてください。そしてここでの祈りの目的が父なる神との交わり関係なんだと、その方の名が崇められるですね。そしてこの方の支配、御国が来るように、この方の意志、御心が行われるようにですね。 そしてその中で御心がこの地で行われることを願いながら日曜の糧が与えられるように祈り、神の許しを得ているのだから他者を許すということができるように、そして悪魔からの誘惑ですね、これから救い出されるようにとこう祈っていきなさいということであります。そして14節ですが、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。先ほどのこの負い目の、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちの負い目のある人たちを許しますの、この部分をイエス様を取り上げて、もっとはっきりとお語りになっているんです。で、まあ、表面的に読むと非常に誤解を受けるようなね、一生懸命、自分の罪が許されるために他の人の罪を許してあげて、それでようやく神様から許しを得るということではないわけなんです。で、このようなイエス様の表現というのが実は福音書の中にも何箇所かあって、まあ、それをちょっと見てみ、たいと思うんですけれども、開かなくてもいいですし、ルカによる福音書の36節から始まるシモンの家で、この不道徳な女が来た時ですね、このパリサイ派のシモンのところにこう食事をしている時に不道徳な女が来てですね、で彼女はですね、涙を流してイエス様の御足に香油をかけて、その涙で足を濡らして髪の毛で拭き取ったと、まあ、このような行為をした時にですね、このイエス様がなんでこういうことをしたのかということで、この人は多くの罪を許されています、彼女は多く愛したのですから許されることの少ないものは愛することも少ないのですと書いてあるんです。ここをね、一見読むとね、この多くの罪を許されていて、なぜかって言ったら多くを愛したからって書いてあるんですよ。多くイエス様を愛したら多くの罪が許されるのかって読んでしまったら間違いなんです。なんでかと続きを読むと、許されることの少ないものは愛することも少ない、だからイエス様は何を言ってるかって言ったら、その多くを愛しているという行為の中に多くの罪が許されているというものが現れているってことらしいんです。わかりましたですね。具体的にこう行いに出てくるんですね。この罪が多く許されたということが、やっぱりこの行いとして多く愛しているというものに出ているんだよということなんですね。だからパリサイ派のシモンは、この許されることの少ないものだから、この愛することも少ないと、まあ、この、クリスチャンの間でこのイエス様が、この内側の態度、心を大事にしなければいけないっていうのをこれ曲解してですね、このいや行いっていうのは大事じゃないんだって話をしちゃうんですよね。いや、そうじゃないですね。はっきりと行っているところに本当にその人が何を信じているのかというのが現れますですね。でそのことをイエス様がおっしゃっていて、でここのマタイの本文においては、天の父があなた方を許しているということは、あなた方が人の過ちを許しているかどうかで認めることができるということなんです。で許しているという行いの中に神の許しの真実が自分にも働いているということなんです。だからもし許していないと神の許しも体験できない、分からなくなってしまう。神が寛容な方で多くの罪を許す方であるにもかかわらず、それをこの他の人に見せていないということは、本当の意味で神の許しの中に自分が入っていってない。だから神の許しの文化って言ったらいいかな、世界って言ったらいいかな、その空気って言ったらいいでしょうか、その中にいるのであれば他の人も許さざるを得なくなる。で そこの意固地になって、こうなんていうの、固くなになることができなくなってしまいます。でこれによってこの神の許しというのは、いかに自分に対して神が許してくださったのか本当に分かってくるという、こういう、ものなんですね。命の流れって言ってもいいですね。この流れってすごく大事で、例えば日本人が全員タンス貯金したら日本の経済壊れちゃいますね。あ、今うなずいてくださった方がね、いらっしゃいますけど、血液もそうでしょ。血液も流れてなかったら全く意味がない。だけどとかく私たちはこのあるっていうことに対してね、だから罪の許しって何なのかとか、なんだこの義の信仰による義って何なのかとか、だからいろいろこうが止まった状態で考えちゃうんですね。だけどこれ動いてないと 分からないんですよ。つまり自分が本当にこの実際許すっていうその現場で本当にそういうものをこう実践するかどうかっていうこと、悩みっていうことがある中で本当の意味で自分の罪が許されたのが見えてくるっていうんですかですね、こうそういうものであります。そしてですね、次は断食です。あなた方が断食をするときには偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。断食するときは頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人にではなく隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいますですね。善行があって祈りがあって次に断食で、福音書には断食の教えがあります。使徒の働きでも断食を行っている人が出てきます、けれどもですね、手紙の中に断食をしなさいっていうのはこの命令としては書いてないので、これはしたらいいよという自主的なものですね、そうですね。コスタメサの教会でも結構毎年いつも困っちゃうんですけども、ブライアン・ブロードさん牧師がね、年初めに祈りの週をするんだよね。必ず行くときに祈りの週で、その時から断食をするって話になってね。だけどいろんな人に呼ばれるじゃないですか、友達に。でご飯をね、拒むわけにもいかないしっていうことで。教会の中で断食をね、そうやって奨励するときってあっていいと思いますし、皆さんもね、要は、作ってる時間、食べてる時間、すごい気使ってやるじゃないですか、私たち体を。同じように霊に気使おうよって。で、この肉体の方に気使う分を、ちょっと霊の方に、この持ってって、祈りとか御言葉とか、こういうところに、やっていくときに、やめちゃったらね、作るのやめたら、特に奥さん分かるかと思うんですけども、一人暮らしでもいいんですけど、めっちゃ時間空きますよね。すごい時間になるでしょ。どころ自由ですよ。そういう話なんです、断食って。だから何でもいいんです、ね、例えばお菓子、大好きなお菓子があったらそれやめるとか、ね、そういう部分断食もあるし、あと何だろう、iPhone 断食もいいかもしれないスマホ断食、でもいいんですけど、そういう、ものですけど、でパリサイ派はどういうふうにやってたかと言いますとですね、週に2回断食を行っていたそうですね。で、食べ物だけじゃなくて水も絶っていたらしいです。あとは髪の毛や肌にこの油を塗るっていうことを彼らはよくやってるんですよ。身だしなみっていうかな、このちょっとこう、ね。で、それも絶っていました。つまりここでイエス様言われたように、暗い顔になっているとか、やつれているとかになったんですね。だからイエス様はそれやめなさいと。油を塗るのを断たないで、それをむしろ油を塗って顔も洗いなさいと。で、自分しかわからない、この断食をしていることがわからない、というところで、この隠れたところを見ておられる父がこのことを喜んでくださり報いてくださるんだということなんですね。で、これはパリサイ派に対しのことを意識してイエス様がお語りになっているんですけれども、教会が生まれてですね、そして、教会の中にこの立法主義やですね、この人間的な、この考え教えが入ってくるときは必ずこれが起こっています。人に取り入れられようとする。で、これガラテヤの教会がね、ユダヤ主義者といってこの割礼を施さなければいけないという、これの結局何が問題か、根っこは何なのか、かっこよく見られたいだけなんですよ。外見を良くしたいだけなんです。で、受け入れられたいだけなんです。で、パウロはその手紙の始めでこう言いました。今私は人々に取り入れようとしているんでしょうか、神に取り入れようとしているんでしょうか、あるいは人々を喜ばせようと努めているんでしょうか。もし今なお人々を喜ばせようとしているなら、私はキリストのしもべではありません。人々を喜ばせようとしているのってキリストのしもべじゃない、神を喜ばす。いやー、試されますね。試されます。でもそこに立たないと福音的な教会にならない、立法主義的な 教会になってしまうということであります。そしてここで、この、なんですか、私たちがクリスチャンとしての活動ですね。この、神様に献身する活動の話が終わって、今度は、世においてどう生きていくのか、この財産や富との付き合いはどうするのかという話に入っていきます。19節。自分のために、地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは、虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありませんと、いうことで、福音書の中に、このパリサイ派の人たちが金銭を好むものが出てくるんですね。ルカによる福音書の16章の14節にも書いてありますし、ラザロと金持ちの例えもイエス様が警告としてね、語られましたけども、金持ち好きなパリサイ派がいたんです。でこれね、必ずしも貪欲とも違う、貪欲なんだけど、結局はね、けれども教えがあったんですね。この物質的な豊かさの中に神の祝福がこの現れてるよっていうこの教えがあったんですね。で貧しい人々に施すっていうこともあったんですけど、物質的に豊かになるっていうことも神様が背後におられるっていうことで、パリサイ派は熱心に富を追い求めていたという背景があります。で彼らがですね、この財テクですか、この盗まれないようにするためのですね、この保証っていうか、これどうやっていたのか、財テクとは言わないね、どうやっていたのかっていうテクニックなんですけれども、例えば両替人に投資をするというのがありました。あとは神殿に預かってもらう。でね、神殿っていうのはいくら盗っ人でもね、行きづらいんですよ。罰が当たるかもしれないっていうんで。とか、あとは地下に埋めたり洞窟に隠したりするんです。だからイエス様がここで語ってるのは結構こうもろえぐい話をしてるんですね。やめなさいと。虫や錆で傷物になると、地中にね埋めてたら傷物になるじゃないですか、錆びてって。あといくら頑張っても、この盗人が来たら壁に穴を開けて盗んでいくということで、最も安全な貯蓄方法なんですか、天に宝を蓄える、新たな投資法です。さっきから言ってます、報いを受ける、報いを期待するっていうことは全然悪いことじゃないんです。いや、もともとそういうふうに作られてる。でキリスト者の間でお金についてのことっていうのがですね、どうしてもなんていうのかな、いつの間にか悪いもの、汚れたものと受け取ってしまう傾向があります。で、ある元証券会社に勤めていた牧師さんが、これ本に書いてあったんですけども、こんな質問を受けたんですしね、投資をすることは罪を犯すことなんでしょうか。なんか、じゃあ俺は罪人の仕事をしてたのかなとかね、もう開いた口が塞がらなかったらしいですね。お金を運用すること、保険かけることとか、地上にあるこう宝に接して使って運用すること、何のやましいこともありません。イエス様がここで言われているのは、むしろ何のためにそれを運用しているのか、蓄えているのかなんです。天、神の住まわれるところ、王座のあるところ、神の御国のために宝を蓄えなさいということ で、そこで抜け目のなさを持ちなさいということもイエス様がこう言われてですね、不正の管理人の例えをルカによる福音書のところでおっしゃっているわけなんです。覚えてますか、この不正の管理人というのはですね、この自分 の主人に任されて管理人管理してたんですけども、ちょこまかしてたんだよね、彼がね。でそれでお前はクビだとかってね、こう言われた時にですね、この、クビになる前にですね、彼は、ちょっとこの心配になったんですね。いや俺ね、ちょっとこのなんかすごい記者なから、なんていうの、体もね、華奢な体だから、まあ穴掘るのもできないしなって、工事現場で働くこともできないしなって、書いてあって、どうしよう、あっって言って、この債務省、この主人自分がね管理してるから債務省がたくさんあるわけですよ、貸してるから金貸してね。でおやくお前いくら借りてんだって言って、そしたら、この油が100バテだと、ね、じゃあ 50に書き換えろ、書き換えてあげるから。でこうやってね、この借金債務のね、これをね安い額に書き換えてるんですよ。これも書き換え事件だってね、今でも流行ってるけどね。でところがね、 これをなんと、これ例えだから変な話なんだけど、主人がね褒めてるんですよ。なんでかって言ったら、恩を売ってるわけでしょ。解雇された後に、それ、あの、自分が職、あの、解雇された後に自分が職に就くために今あるものを用いていくっていう、このことについて褒めたんです、ね、でこれでイエス様は将来に与えられるこのものがあるわけじゃないですか、ね、将来この天の御国に入るにおいて、いいですか、天の御国に入ること皆さん信じてますか、っていうかもうそれに確信がありますか、において、ね、役に立つことしたいじゃないですか。それが今与えられている立場をふんだんに使うんだよというその富についての見方、とかく不正に使われる富ですけれども、けれどもこれを抜け目なくあなた方、この世の中の人はもう本当にそれをしっかりやってるじゃないかとね。で、あなたたちはどうですか、ね、神の子たちは本当にそれができているでしょうか、でこういうことをイエス様がおっしゃっている。その後で小さなことに忠実なものは大きなものを任されるということをイエス様お語りになっているんですね。じゃあ具体的に天のために、天に宝を加えるというのはどういうことでしょうか。でこれが先ほどの主の祈りにも出てきましたが、この御国が、この御心が地上に行われることにおいて、この富を用いていくということですよね。だから具体的にはもういろんなことがあるかもしれませんけども、やっぱ筆頭に挙げられるのは福音宣教ですね。イエス様が全てこの福音が、御国の福音が世界に伝えられてから終わりが来るってね、こうイエス様がおっしゃって、教会、この世界の福音宣教があり、それぞれの国地域で教会が立て上げられている。ですから本当に毎週ぐらい、多分僕は皆さん励ましてると思うんです。午前中も励ましました。皆さん最前線にいるんですね、福音宣教の最前線にいるんですですね。生活の中にいろんなこと起こるでしょうけれども、それ誇りを持ってください。本当にその働きの中で、そのいろんな生活の中で、また教会としてする活動の中でですね、そこにこの福音、まあ必ずしもね、それを自分が伝えるっていうまでということではなくてね、伝えてる人を助けるとかですね、あとはその見せていく働きもありますよね。あのほら、貧しい人で施しをしなさいっていうのもありますから、これは別にあのなんか言葉で何か言ってるんじゃなくて、行いで見せてるわけですけれども、そういうことも全部含めて富を用いていきなさいとこう言ってるわけです。だから教会の一部として生活し、礼拝を楽しみ、共に交わり、祈り、伝道していく、このこと自体、投資していること自体がですね、天に宝を蓄えています。または世界宣教のこともよく考えてください。宣教師を支えるということも投資であります。よく言われる話で、これ宣教についてね、教えるときっていうのはいつも、この教える話ですけども、その宣教師とか宣教している人たちのためにですね、この祈りを捧げていて、そして宣教師がいて、天国に行ったら分け前がどっちが多いかって言ったら、同じように多い、同じだと、こうよく言われるわけですよね。それほど大事なんですね、まあ、とかく、この、まあ、彼はそれやってるから、で私は違うよと、このように分けがちなんですけど、心の中で、けれども一つになって行っているということですね。例えばあの私も宣教師としての支援を受けているわけなんです。で、あの日曜日の午後4時あたりからですね、あのカルバリチャペルコスタメッサでは宣教師のための祈り会っていうのがあるんです、ね、でも空気が違います。そこは入るとですね、で明石清正の名前を言ったら、初めての人なんですけど、おって言って OK、 もうなんか知ってるんですよ、私は何度も祈ってるから、知らないのに、見たこともないのに。だからこっちでこういうことが今起こってますって話をするとね、1言ったら10分かっちゃうんですよ。こういう用い方ですね。それ、その人たちは時間を捧げています。 時間を。でこれも富って言っても時間っていうのもそうでしょ、ね、不正のためにたくさん使えるもんね富だけじゃなくてね、いくらでも使える。でもそうじゃない、この時間というのを神に捧げていくということ、でこれによって御国が広がっていきます。あと孤立した思いにもならないでください。それ何かって言ったら、あ、私本当にもう一人だけ苦しんでるとか、あと自分の教会ね、この自分の教会だけを見ないでください。今こういうふうにさっき言ったように祈ってくれてる人がたくさんいます。だから私たちも他の人のために祈っていく。でこのことによって御国が広がっていくんですね。いつも使う例えはインフルエンザとか、まあ、感染症っていうかウイルスとか、どこに行くかわからないよね。こう一度ポトンと押したらブルルルルって広がっていくんですか。主の御言葉、神の国っていうのはこういう性質を持ってます。こう縦横無尽にこう主の働きがこう広がっていって、そして神の国がこう広がっていくんですよね。で次をご覧ください。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。体の明かりは目です。ですからあなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなります。ですからもしあなたのうちにある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうか。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるって言ってんです。でこれが先ほど話した話なんですけど、目に見えるこの宝ですね、非常にこの生活、人間臭いこの宝、つまりお金ですよね、お金ね、にどこにあるかによって自分の心がどこにあるかが分かるよって言うんです。で自分がいくら、私は神様を愛していますって言っても、ほとんど使っているものが自分のためであったらば、その人はそれだけしかないんですよ、心が。だからお金というのはすごく大事で、まあ、これもまたごめんなさいね、選挙の話になってしまうんですけれども、よく言われるのは、選挙士に献金を、ね、この支援金を送るのはいいって、本気になって祈るからって書いてね、祈るよとかって一言言うのは、ね、挨拶言葉で、ね、簡単だけども、この少しでも、ね、捧げるとね、本気になって祈るじゃなくて、どうなってるのかなとかさ気になって、まあ、それはちょっとちょっと悪用されたらね、これ良くないけれども、だけど要はお金のどこに動いてるのかによって、どこに捧げているかによって心がどこにあるかが分かります。でこれすごく大事です。だお金を管理する、どこに持っていくかっていうことを、こう何ていうのかな、結構難しいさ、操縦の難しい車乗ってるようなもんですよ。こう上手にこの運用していくというか、管理していかないと交通事故にもなり得るし、あるいはとても便利なものになるかもしれないということなんですね。で体の明かりが目だっていうのは、これはね、ユダヤ人の中での、このいわゆる一つの考えなんですね。この光がこう入ってくるので、体全体が光っているというか、明るくなっているっていう、この何を見ているかによって、この、全体が変わってくるよということで、自分がどこに目を留めているのかが大事になるよと。で最後にね、この内にある光が闇なら、つまりイエス様を持っていないなら、この闇になっていて、その闇というのは本当につまずくしかないものなんだと。これは信じてないってことだよね、このイエス様は。この光、内にある光が闇っていうのはね。そして24節、誰も2人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。ここもすごい大事ですね。同じように富を持ち、富を運用するのですが、何をもって自分のために蓄え、何をもって天に蓄えているのか、これ全部いいですか、優先順位なんです。優先順位というのは他方を否定しないんです。そうですね、優先させるだけだから、わかりますね。どっちも良いもの、富も良いものなんです。もともと神様から与えられてるから。だけど優先、でも何が主人になってるか、どっちを大事にしているかということで、富というものが一種の魔物なので、この明確に自分の中で神を主人とするというところまで持っていかなきゃいけないんですね。 決断しなきゃいけないっていうか、もうはっきりさせなければいけない。でその時に憎むという言葉の音が使われます。でこれはイエス様がよく使われる言葉で、あと旧約聖書にも書いてますけれども、実際に憎たらしく思って憎むんじゃないんですよね。ね、だから自分のこの家族や自分の命までも憎まなければ私の弟子になることはできないってイエス様言われたけど、これ本当に憎む話じゃないんですよ。そうではなくて、とかく一番になりがちな、ね、とかく主人になりがちなものに対してノーと言ってイエス様を一番にしていくっていう時の決断が、これ憎むっていう言葉になります。イエス様を第一にする、愛するために、その他の一番になりがちなものを取っていく。でここの富というのは、ギリシャ語によるとこれマモンというこの神様、神格化されたもの、なんですね。でそれが書かれています。で富というのはどうでしょう、力は伴いますね、あと自信が伴います。だから高ぶりも増してくるという危険があります。だからこそ主に使えると明確にしているものだからこそ富を運用し管理することができるわけなんです。だからキリスト者にも高得者、高所得のキリスト者は多いです、世界の中に。例えばある大企業の社長はですね、はい、所得の9割を教会や宣教団体や援助団体に献金するって人もいます。9割ですよ、あの11献金じゃないですよ、19献金ですねまあそれでも残ったお金も私たちの給料置いてそういう優先順位なんですね。だからさもないと富に限らずどんな良いものも偶像になっていきます。自分がしなければいけないこととかしたいこととか、それ自体は何にも悪いものではないんだけど、神を差し置いて大事にしていくと、その良きものに自分が仕えていくことになってしまいますから。でこれを聞いていた弟子たちがここにいるわけですよね。でもしかしたら、いやそんな富に使えるって金はそんなないから無縁ですって、まあ、思っていたかもしれません。まあ、私たちも今読んでてそう思ったかもしれません。けれども財産の大きさに関わらず、私たちは生活のごく基本的なところで必ず経済、家計伴ってくることに気づかずです。でこの部分において私たちがとてもシンプルな神の真理を知っていかなければいけない。何か天の父が日々養ってくれるよということですね。それがこの25節から。ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。食べること着ること、私たちの安心の保障と要となっているものであります。で当時の社会はですね、農耕社会です。だからイエス様はたくさん畑についての例えを行われますが、農耕社会です。で特にイスラエルのあたりの気候は地中海性気候と呼ばれるもので、4月から10月までほとんど雨が降らないんですですね。でこの雨季にね、この降るのを期待して、いるだけなんですけども、でもねその地中海性気候に限らず、農業というのはこのどうしようもない不可抗力があるんですよね。どんなに自分が努力しても思い通りにいかないという要素が大きいんですね。突然の台風で今までのものがおじゃんになったり、予期もしない害虫が発生するとかですね。でそれでさっき言ったように乾季が長いイスラエルでは瞬く間に緑が荒野になってしまう。で根本的な不安を抱えているんです。まあ、このことを説教を、ね、このやった時に、その文字通りのこのイスラエルっていうんですか、パレスチナっていうんですか、あそこですね、そのイスラエルに住むアラブ人の人が作ったビデオがですね、面白いんですね。私もパレスチナに行ったことあるんですけども、シェケムかな、シェケムの方行ったことあるんですけど、パレスチナ人日本好きですよですね。アニメやってた子だから日本語で話しかけてね、好きなんです。で彼もこうやってお母さんに言われた、日本人のようになれって、うん、で彼は日本に初めて来てね、でも本当にほとんど完璧な社会だと、優しいし綺麗だし、もう社会は整ってるし、 まあ、日本だけいるとみんなわからないかもしれないです。で、いやそんなことないよっていう声が今聞こえそうですけども、彼も気づきました。で、どこから撮影を始めたかっていうと、森から、綺麗な森から撮影を始めてるんですよ、ね、でもそこは有名な自殺が多発する富士山に、富士山の麓の樹海です、ね、ここは日本の、だどんなに完璧に整えても抑えることのできない不安があるんですよね。で、イエス様がしてはいけないと言っているのが、この心配をしてはいけないという、この心配をすると言ってもですね、これ何を食べようか何を飲もうかっていう、この着ようかっていう心配で、でもね、ただ迷ってるっていうのは違います。ここで例えば朝に何着ようかなとかって迷うじゃないですか。それね、何も気にしないで来たらね、みんな頭ボサボサでさ、あのなんかあの不揃いの靴下とかさ、そういう意味ではないですね。で、ここで言ってるのは、あのそのことによって不安になってしまってる。だから自分の心の状態が、あの自分の体そのものよりも着るものの方、こう体を温めるために着てるわけじゃないですか。なのに着てるものの方に心が寄っているとか、食べる方も命のために食べて飲んでるわけですよね。ところが食べることに飲むことにのために命を削ってるみたいなね。で、そういうことに対して思い煩い心配ということをイエス様がここでおっしゃっているわけなんです。で、26節、空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あの心配しているときに、こうちょっと自然見るといいですね。自然を、こう人の手がかかってないものを見るといいですね。まあ、東京にいるとカラスばっかり見えてね、ちょっと嫌なんだけどね、まあ、鳩さんでもいいですけども。で、この空の鳥があって、でこの種まき、刈り入れ、将来の保証のために蔵を納める、蔵に納めるっていうのをしないですよね、当然。でもいつも私たちは食べるためにこれを行っていますが、それがなくなってしまったら、もうこの世の終わりだってこう不安を抱かないでしょうか。でもちょっと待ってと、そんなこと何にもやってない空の鳥はちゃんと生きてるじゃないか。天の父が養ってるよ。しかもこの空の鳥よりもあなた方はもっとたっといいんですよ。まして養わないはずがないでしょっていう話なんです。これ働くなって話をしてるんじゃないです。第二テサロニケの三章の十節には、働きたくないものは食べるなとありますですね。だから働くんだけど、自分が神様によって与えられている仕事をしっかりとこなしているのであればですね、ここで心配になることはないんですよと。たとえその働きが、例えば卒業しましたと仮になったとするじゃないですか。それでも大丈夫だよってこうおっしゃってるわけです。そして、27節、あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうかと、ね、これなんかあのこれどっかにありましたっけ。髪の毛の長さの話なんて出てないよね。身長の話も出て、どっかにありましたっけ。身長は出てるか、まあ、あのなんか僕髪の毛の長さって読み替えて、今まで読み間違って、自分が気になってるから分かんないけど命だね、命。まあ、髪の毛もそうだけども、命を伸ばすことなんかできないじゃないですか。もう頑張ったってね、どっかでダメなんですよ。不可抗力なんですよ。で、先ほどの農業と似てます。で、今皆さんに僕教えてんだけど、よく心配します、不安になります。自分の思い通りにいかないとき、がっかりします。でも農民のこと思い出したんです。雨、あの途中で洪水になってね、ダメになっちゃうこともあるよなって、ね、途中で害虫が出てきてしまうとか、でこの育て方によって育てたつもりが違うなんか植物が出てきてしまったとか。でもこういうおっとっとみたいなことも、神のお許しの中で、神が御心のままに行っておられる。天の父は養ってるからね。 なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうしてよく育つのか、よく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださるなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。イスラエルに花がありますが、ちょうど、もう過ぎましたね。1ヶ月ぐらい前かな。2月の下旬。そう、イスラエル旅行2013年に行かれた方は覚えてらっしゃると思う。アネモネっていうですね、花が、野生の花が、本当にこの、野原に咲くんですね。綺麗ですね。赤色だったり、紫色だったりするんですけれども、これと、ソロモンの身につけていた紫の色の往復を比較しておられるわけなんです。で、何もしてないのに、紡いでもいないし、働きもしてないのに、美しく装ってくださっている神がおられる。で、この花は明日炉に投げ込まれるかもしれないと、踏みつけられるかもしれないと。にもかかわらずそのように養っているので、装っているのであれば、着るものもましてやなんですね。で、信仰の薄い人たちよ。結構信仰の薄いってこう、イエス様おっしゃるんだよね。で、これね、イエス様笑いながら言ってるかもしれないね。何やってんだよお前たちって、ね、ちょっと考えてみたら簡単でしょって。空の鳥見たって、この野の花見たって、見てごらんや、もう養われてるじゃないかって。ましてあなた方はもう神に愛されて選ばれたあなた方は養わないわけないでしょって、こうおっしゃってるわけです。ですから30節、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。先ほどの話ですね。この祈るときに何度も祈るなとね。どうしかつらもあなた方が求めているものは、必要なものは神知っているんだから。それと同じで、心配するというのは異邦人の特徴なわけなんです。神を、誠の神を知らない特徴なんです。ね、先ほどもこの異邦人の祈り方っていうのがあったでしょ。これは誠の神を知らないから。こっちも同じです。ですね。誠の神を知っているっていうことは余裕がある。ですね。大変でもどこか心の奥底では平安がある。で、それで、生きていくの。もちろん無責任になっちゃいけないですけども。神に言われたことを行っていけば、それで十分な生活なんですね。私たちは。そしてまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。一番大事な言葉、ここでまず、こうちょっと弱められてますね。前の訳だと第一にっていうのもあるかもしれないね。で、英語だと簡単、ファーストね、ファースト、第一にでしょ、まずね、神の国と神の義を求めなさい。そしてこれらのものっていうのは、さっきのこれ食べることとか飲むこととか着ることは、次に大事なのが加えて与えられるんです。だから与えられないって意味じゃないんです。で、不安の時ってなくなると思っちゃうんですね。だけれども与えられないってことは、あなたはね、このね、神様に捧げなさいと、もうこの仕事もやめて、そして、なんだ、貧乏になってね、やっていけない、そうじゃないんですよね。必要なものを与えてくださるんです。やっぱり必要なんですよ。例えば友達がいない、友達がいないって、いやいや、イエス様を友達にしなさいって、じゃあもう友達はないっていうこと、いや、そういうことじゃないですね。イエス様を第一にしてたら必要な友達も与えてくださるわけです。こういうことですね。加えて与えられるわけなんです。で、先ほど言いましたように何を第一に求めるかって言ったら、神の国と神の義ですね。もうやっぱりイエス様ここに戻ってきてます。天の御国ってずっと言ってますけど、ここでは珍しく言ね、また神って言ってるんですね。神の国、そして義の話をずっとしてるでしょ。神の義を第一に求めなさいと。で、34節で最後に、ですから明日のことまで心配しなくても良いのです。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。シンプルな生活にすべきであるということですね。今日この日に十分なロークがあるから、それに取り組みなさいと。明日のことは明日に任せなさい。 主が必ず養ってくださる。だから神の国とその義を求めることを第一にしていく。神から何を言われているかを、それを聞いて行っていくということ。今日も御言葉を学びました。ですね。で、この学んで、そして聞いたというものに対して、あ、これをどうやって行っていけばいいのかなっていうことを考えていさえすれば、他のことは神様何とかしてくださるんだよという、こういうことですね。こうなったらどうだろう、ああなったらどうだろうって、もちろん私たち管理をしなければいけない。責任がある。けれども、この神様から与えられた頭をですね、この用いていくっていうのは必要があるんですが、しかし、明日のことは明日が心配するよ。今日与えられたことを行ってきなさい。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたが養われる方であること、ありがとうございました。主よ、私たちが何を語られているかを知り、そして命じられていることをきちんと行うことができますように助けてください。そして行動に移せますようにお願いいたします。勇気を出して、そして自分のプライドやそういうものメンツとかを捨てて、そしてイエス様が置いておられるこの道を、またこの何ですか、この主を競争する人であれば、そのコースをしっかりと走ることができますように、どうぞ助けてください。お願いいたします。本当に主よ、あなたがここにいる一人一人、愛されている、あなたが愛されている兄弟姉妹に豊かな恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げてします。アーメン。